商工会、アイアイショップ、クリスマス感謝祭。クリスマスプレゼントに最適な楽しい手作り品を販売します。12月の定休日は木曜日、土曜日、日曜日です。時間は午前10時半から午後5時。場所またお問い合わせ先は大丸124-4 II ショップ電話 377-6546 番です。市民活動サポートセンター稲城ポイント還元します。市民活動ポイント制度、令和2年度に終了した市民活動ポイント制度のポイント還元を行います。今回が最後の還元となります。対象です。取得ポイントが10に達した方、これは施行の時のポイントも含みます。他の方のポイントと合算はできません。還元は原則本人がお越しください。委任された場合は委任状が必要です。還元は年度につき1人1回です。期間は12月5日月曜日から23日金曜日、そして令和5年1月4日水曜日から6日金曜日です。時間は午前10時から午後5時です。持ち物はポイントカードまたはポイント手帳、そして印鑑です。場所、お問い合わせ先は市民活動サポートセンター稲城、電話 378-2112 番です。臨時休館します。地域振興プラザ。メンテナンス作業、法定点検などに伴い臨時休館します。令和5年2月12日日曜日、26日日曜日、3月5日日曜日、26日日曜日が休館です。時間は午前9時から午後5時。午後5時以降は利用できます。お問い合わせは市民活動サポートセンター稲城。電話 378-2112 番です。稲城市国際交流委託事業、ズームで国際交流しよう、スピーチの会。スピーチ発表を通じて、海外や日本の魅力をグローバルな視点で考えます。多国籍の方が参加する当会で、ご自身が考える国際交流について発信してみませんか。令和5年2月11日土曜日祝日午後1時から3時半まで行います。内容は、ズームによるスピーチ発表会、交流会です。お申し込みは、ファックスまたはメールでお願いします。必要事項は、氏名、メール、アドレス。締め切りです。スピーチ希望者、3分程度日本語のみになります。12月27日火曜日。そして、視聴希望者、こちらは令和5年2月4日土曜日です。お申し込みお問い合わせ先は、稲城国際交流の会事務局、ファックス番号 377-2147 番、メールは iifc-info@yahoo.co.jp です。社会福祉協議会、12月1日から31日、ご協力ください、歳末助け合い運動。12月1日から31日に、民生児童委員、自治会関係者、ボランティア活動者、社会福祉協議会、役職員が地域を回り、個別に募金もお願いします。また、駅頭やスーパーの店頭で街頭募金を行います。市役所などの公共施設や商店などに募金箱を設置するほか、福祉センター窓口で随時募金を受け付けています。募金の活用方法は社会福祉協議会ホームページをご覧ください。お問い合わせは社会福祉協議会地域福祉係へどうぞ。電話 378-3800 番です。市民向け講演会、障害者虐待防止法の理解と地域でできること。障害者虐待の具体例や通報手段などを学びます。また、地域で支え合うにはどのような視点が大切か。私たちにできることは何かをお話しします。 対象は市内在住の方。12月16日金曜日午後2時から4時まで福祉センターで行います。定員は15人です。希望者に後日動画配信があります。講師は権利擁護支援プロジェクトトモス講師、社会福祉士の下江佳代子氏。お申し込みは電話、メール、社会福祉協議会ホームページ内申し込みフォームからお願いします。お申し込みお問い合わせ先は社会福祉協議会在宅支援係、電話 378-3318 番。メールは soudan@inagishako.org です。シルバー人材センター入会説明会。対象は市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。説明会は12月8日木曜日、13日火曜日午後1時半から行います。お申し込みは電話でお願いします。お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。パソコン・スマホ広場何でも相談会。毎週月曜日と第4土曜日午前10時から行います。費用は1000円です。パソコン教室・講座。1月はプライベート講座。パソコン入門。スマホ・ライン入門。親子でスクラッチプログラミングなどを開講します。詳細はチラシやパソコン教室ホームページをご覧ください。締め切りは12月15日木曜日です。一部は5日前まで受け付けます。場所またお問い合わせはシルバー人材センターパソコン教室係、電話 377-2212 番です。市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。せっかく買ったスマートフォンを使いこなしたい方、初歩的な操作方法を学びましょう。対象は市内在住でスマートフォンもお持ちの方。日時、場所をご案内します。初心者向け講座 iPhone スマホ。開催場所、地域振興プラザ、12月9日金曜日。そして第3文化センターは令和5年1月27日金曜日です。時間はいずれも午前10時から正午です。初心者向け講座 Android スマホ。開催場所地域振興プラザ、12月9日金曜日、第3文化センター、令和5年1月27日金曜日。時間はいずれも午後1時半から3時半です。初心者アプリ講座 Android iPhone スマホ。場所は地域振興プラザ、12月21日水曜日、そして令和5年1月17日火曜日に行います。時間はいずれも午前10時から正午と午後1時半から3時半、それぞれの日2回開催します。定員はそれぞれ10人です。内容です。初心者向け講座は電源の入れ方、ボタン操作、メール、インターネットなどの使い方。初心者アプリ講座はアプリの設定、LINE、乗り換え案内、マップ、天気、YouTube、ラジコ、写真、ヘルスケアなどの使い方。持ち物はスマートフォンです。お申し込みは電話でお願いします。締め切りは各開催日の前の日です。主催は稲城市。お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。我が町稲城2022。スパルタンレース日本選手権で9位入賞、日本代表に選抜、高橋光希さん。スパルタンレースのプロチーム、スパルタンドリーマーズに所属する高橋光希さん23歳が、9月17日にガーラ湯沢スキー場で開催されたスパルタンレース日本選手権男子エリートの部で9位に入賞し、日本代表に選抜されました。世界一過酷な障害物レースと称されるスパルタンレースは、 5キロから21キロのランに加え、20個から30個の障害物。これは40キログラムの重りを運ぶ。ロープクライム、有刺鉄線くぐりほか多数ありますが、この障害物を乗り越え、順位を競う競技です。高橋さんが出場した男子エリートの部は、21キロのランと複数の障害物を乗り越える種目で、スキー場の坂を上り下りする過酷なコースでした。スパルタンレースとの出会い。箱根駅伝出場を目指して陸上競技を続けていましたが、大学2年生の時に5年半苦しんだ怪我により、競技からの引退を決意しました。その時にたまたま動画サイトで見つけたスパルタンレースに興味を持ち、初めて参加したオープンレースで3600人中2位という成績を収め、もっと高い次元も目指せるのではと感じ、本格的に競技を始めました。その後、大学を2年間休学し、トレーニングを続け、日本代表に選抜されるほどの力をつけました。現在はスパルタンレースのプロチームに所属する傍ら、東京都立大学に在学し、さらにはレオニダスランニングクラブ稲城を立ち上げ、子供のかけっこや大人のランニングの指導をする仕事もこなしています。大学や仕事を終えた後に、市内の公園などでランニングや重りを運ぶ練習などに励んでいます。スパルタンレースの魅力と目標。高橋さんに競技の魅力を伺うと、スパルタンレースは練習も試合もアスレチックのようで楽しい。ハードな競技で障害物など見どころはたくさんあるが、選手同士が励まし合いながら完走を目指す姿を見てほしいと笑顔で語ってくれました。最後に高橋さんに今後の目標を伺いました。日本のレースに限らず、まずは優勝したい。そしてスパルタンレースという競技を多くの人に知ってもらいたいと力強く語ってくれました。高橋さんは日本代表として12月3日にアラブ首長国連邦で行われる世界大会に出場します。日本人最高順位を目指し全力を尽くしますと意気込みを語ってくれました。世界で活躍する姿がとても楽しみです。さて、地域や学校の話題をお寄せください。お問い合わせは秘書広報課広報校長係へどうぞ。オホーツク海産物フェア。姉妹都市の北海道大空町の隣町である網走市の協力により、カニ、サケ、イクラなどの新鮮な海産物を販売します。詳細は稲城市観光協会ホームページをご覧ください。墨字盤5面に掲載しています QR コードを参照してください。12月18日日曜日午前11時から午後3時頃まで行います。売り切れ次第終了です。場所は稲城発信基地ペアテラス前です。主催は稲城市観光協会、協力は稲城市、網走市、増田水産株式会社。お問い合わせは稲城市観光協会へどうぞ。電話 401-5580 番です。平日午前9時から午後6時まで受け付けます。布造り講習会、12月15日木曜日午前10時から午後3時まで行います。定員は申し込み先着順で5人です。持ち物は裁縫道具、定規です。費用は2000円。お申し込みは電話でお願いします。12月5日月曜日から受け付けます。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。臨時休館します。福祉センター、施設の特別清掃のため、12月18日日曜日は臨時休館します。お問い合わせは社会福祉協議会総務係へどうぞ。電話 378-3366 番です。